こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は感染管理認定看護師の金城智子さんをお越しいただいて、お話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、金城さん、今日はですね、インフルエンザについてお話をいただくことになっているんですけれども、インフルエンザっていうのは詳しく言うとどういうふうなものになりますか？
はい、インフルエンザはインフルエンザウイルスが喉や気管支、肺で感染、増殖することによって発症するウイルス性の呼吸器感染症です。
はい、インフルエンザウイルスっていうのがあるんですよね。
はい、
はい、で、このインフルエンザウイルスっていうのはいくつか分けられるんでしょうか？
はい、インフルエンザウイルスは大きく分けて A 型、B 型、はい、C 型の3つに分類されます。
はい、
でこのうち季節性のインフルエンザとして人の間で毎年流行しているのは A 型、はい、B 型と言われております。
よく聞きますね、A 型。はい、毎年だいたい A 型が流行るんですね。
はい、はい、そうですね。
はい、流行時期っていうのはどの頃になりますか？
はい、インフルエンザは毎年10月頃から2月頃までが一般的に流行すると言われております。
はい、
で例年11月頃から12月頃にかけて流行が始まって、1月3月、はい、人との接触や人の流れが多くなるお正月の後に流行のピークを迎えます。
うん、はい、でもちょっと沖縄は流行の仕方が違うような、は
い、そうですね、はい、今湿度乾燥すると、うん、と言われているんですが、沖縄県今湿度も高いし、はい、気温も高いんですけど、そうですよね、ちょっと流行しているような状況がありますね。
あ、そうなんですね。はい、でインフルエンザの感染経路、どうやったら感染するんでしょうか？
インフルエンザに感染した患者さんの咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるインフルエンザウイルスを吸い込むことによって感染します。
はい、
これを飛沫感染と言います。
うんうん、はい、
で呼吸とともに鼻や喉から体内に入り込み、気道の粘膜に吸着して細胞内に侵入してしまいます。
はい、
で感染したウイルスは喉や気管支、さらには肺で急激に増殖していきます。感染2日後にはウイルスの増殖はピークに達し、その後減少するっていうようなことになります。
はい、ね、インフルエンザに感染した患者さんの咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる、
はい、
よくテレビでもくしゃみなんかすごい遠くまで飛びますよね。
はいはい、
そうですよね。じゃあ、はい、くしゃみするときは必ず手を当ててっていうような感じで気をつけないといけないんですね。
はい、
インフルエンザに感染した場合はこの症状というのはどういうふうに出ますでしょうか？
はい、体に症状が出ない潜伏期間をだいたい24時間から48時間を経過して、その後から症状が出します。
はい、
突然の38度以上の高熱や関節痛、はい、筋肉痛、はい、頭痛などのほか、全身倦怠感、体のだるさですね、
はい、
食欲不振などの全身症状が強く現れるのが特徴です。
はい、
でその他には目の充血がしたりとか、うん、そうですね、はい、
全身のだるさですかね。
はい、そうですね。で、うん、1週間前後で症状が落ち着き、高齢の方はまれに肺炎などを合併して重症化することがありますので注意が必要です。は
い、そうですよね、それが怖いですよね。はい、うん、インフルエンザと普通の風邪との違いっていうのはどういうふうになるんでしょうか？
はい、普通の風邪の多くは発症後の経過が緩やかで、発熱も軽度ですが、くしゃみ、喉の痛み、鼻水、鼻づまりなどの症状が主に見られます。
はい、
これに対してインフルエンザは高熱を伴って急激に発症するような感じがあります。
あ、急激なんですね。
はい、
あ、そうですよね、高熱っていうのは本当急に出たりしますものね。
はい、
はいはい、でこれに対しての治療というのはどんなふうになりますでしょうか？
はい、インフルエンザの症状を改善するためには、体内にいるインフルエンザウイルスの増殖を防ぐ抗インフルエンザウイルス薬の服用が有効です。
うん、
発症後48時間以内に抗インフルエンザウイルス薬の服用を開始すると、
はい、
効果が十分に発揮されていると言われています。 抗インフルエンザ薬には内服薬のほかに吸入薬や点滴などもあります、
うん、はい、
年齢や症状等により医師が処方します。
はい、もうインフルエンザになってしまうともう市販の薬はもう効かないと思っていいんですよね。
そうですね、
はい、分かりました。症状を改善するために注意することっていうのはどんな風になりますか？
はい、お薬を服用して熱が下がっても、はい、体内のウイルスがすぐにいなくなるわけではありません、
はい、
症状が改善したからといってお薬の服用を途中でやめてしまいますと体内に残っているウイルスが周りの人に感染する可能性があります、
はい、
熱が下がった後もお薬はきちんと使い切り、うん、最低2日間は自宅で療養していただきたいと思います、
はい、
また学校安全保健法でインフルエンザは学校感染症で出席停止になりますので、
はい、
十分に休んでいただきたいと思います、
は
い、
なるほど、はい、感染期間
はい
っていうのは、
そうですね、
はい、
感染期間といって人へ移してしまう期間は、はい、発症前24時間から解熱後2日までです、
うん、
熱が下がったからといってすぐにウイルスが体からいなくなるわけではありませんので、
はい、
しばらくはウイルスが残っていてくしゃみや咳で人にうつしてしまう可能性があります。
なるほど、はい、だから最低、薬を使い切っても最低2日間は自宅で療養しましょうとかっていうふうになるわけですね、
はいはい、そうですね、
うん、
診断されて5日間、はい、かつ解熱後2日間するまでは、うん、お休みしていただきたいと思います。
これってもうほぼ1週間ですね。
そうですね、そうなってしまいますね、
はい、大人も一緒ですよね。大人も
そうですね、はい、大人の方もこれと同様に薬を飲み終わるまで、うん、解熱後2日間経過するまでは仕事に行ったり人混みは避けていただきたいと思います、
うん、はい、もうインフルエンザにかかってしまうともうどうしても、ね、長い時間休まないといけないので、
はい、
それはもう予防 した方が一番いいですよ ね、
はい、
この予防方法も教えていただけますか？
は
い、
インフルエンザを予防する手段は第一にワクチンの接種が挙げられます、
はい、
ワクチンの接種によりインフルエンザの重症化や死亡を予防し健康被害を最小限にすることが期待されています、
はい、
接種時期としては10月頃から12月頃です、
うん、
ワクチンはその年にどのウイルスの方が流行するか予測して毎年製造されております、
はい、
でワクチンは接種後2週間程度で効果が出ます、
うん、
また効果は4ヶ月程度効くっていうことになりますので、はい、毎年流行シーズンの前に接種することが望ましいと考えられています、
はい、では流行前ということで10月頃から12月頃までにはしていただいた方がいいんですね、
はいはい、
沖縄もね結構長い時期にわたってインフルエンザ発症しているようなんですけれども、
はいはい、
やっぱりピークっていうのは、
はい、
冬場なんですか？
そうですね、はい、
うん、
人の出入りが多いということになりますので、
は
い、
そうですか、
はい、
その他の予防策っていうのはどういうふうになりますか？はい、
手洗いとかマスクの着用ですね、はい、
うん、
手洗いは手や指などに付着したインフルエンザウイルスを物理的に除去するっていうことになります、
はい、
で特に外出後の手洗いは行っていただきたいと思います。
なるほど、はい、
インフルエンザが流行してきたら特に高齢者や慢性疾患を抱えている人、疲労気味の人などは人混みや繁華街の外出を避けるなど心がけてマスクを着用していただきたいと思います、
はい、もうちょっと予防するためにも自分でマスクをしておくのも一つです ね、やっぱり、
はい
はい、このインフルエンザのワクチン接種っていうのは、よく65歳以上の方は受けてくださいっていうのはよく聞くんですけれども、
はい、
お安くなるんですね、この方たちっていうのは。
そうですね、65歳以上の方もしくは60歳以上65歳未満であっても、うん、心臓腎臓などの持病がある方の料金は一部は公費で負担っていうことでなっております、
はい、
で宜野湾市にお住まいの方は医療機関の窓口でご自身が1000円の負担をされますと、
はい、
ワクチン接種ができるということになっております、
はい、
でこの適用される期間も28年の10月1日からも始まってますが、
そうですね、
はい、29年の2月28日までです、
はい、
で接種についてはアレルギーがあるかとか発熱がないかとか、
うん、はい、
これまで予防接種などをした後に副作用が出なかった等の問診票の記入と診察が必要ですので、かかりつけ医に相談された方がいいと思います、
はい。まあ、特に、ね、体力的なもので、高齢の方は受けてた方がいいものですよね、はい、
そうですね、
はい、でも、まあ、一般の方もできれば受けた方がいい、はい、ということですね、
はい
はいはい、ありがとうございます。で、沖縄での、ね、流行状況、今の流行状況っていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、沖縄県は平成10月26日から、
はい、
第6回世界のウチナンチュ大会というのがありまして、
そうですね、
はい、
う
ん、海外から約5300名以上の方を迎えて、うん、那覇市内の会場を中心に開催されます、
はい、
で、大会開催に伴って感染症の急激な増加や健康危機事案の早期探知を見目的として、
はい、
大規模なスポーツ大会や政治的、うん、国際的に重要なイベントにおいて各地で実施されている感染症の強化サンベランスが沖縄県で実施されています、
はい、
で、毎日沖縄県内の薬局でインフルエンザ薬の処方がどれぐらいされたか、
はい、
学校欠席情報システムというもので小中学校でどの程度学級閉鎖がされているか等が確認されております、
はい、
で、那覇市内は、10月10日から16日の間に、
はい、
インフルエンザ注意報が発令されております。
もうすでにされてるんですね、
はい、
うん、
で、県全体では患者数も増加傾向にあるんですが、まだ注意報は出されていない状況です、はい、
なるほど。この感染症の強化サーベイランスですか、はい、うん、これって沖縄はが珍しく、
はい、そうですね、はい、こういうイベントがあるときに感染症が流行らないようにっていうことで、
はいはい、
毎日情報が県の方のホームページに掲示されていますので。
あ、そうなんですね、はい、ということは誰でも見れるんですね、
はい、
これは
誰でも見れる状況になっております。
じゃあ今どこの学校で学級閉鎖があるとか、
はい、
何人、ね、
はい、
その患者さんがいるとかっていうのが自分たち、はい、私たちでも分かる、
はい、
分かりますね。そうなんですね。じゃあそういうのも情報として持ってて自分で、はい、気をつけるっていうのも一つの手なんですね。
はい、そうですね、
はい、で、まあ、先ほど注意報っていうふうにおっしゃってたんですけど、警報っていうのもあるんですよね。
はい、はい、注意報と警報っていうものがありまして、
はい、
警報がよく発令されました、
はい、
インフルエンザ注意報が発令されましたということがあると思うんですが、警報の意味は大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われるっていうような意味があります、
はい、
で、注意報については流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があるということです。ほとんどの感染症では時間の経過とともに流行が地域的に拡大あるいは移動していくもので、流行拡大を早期に探知するためには小区域での流行状況を広域的に監視することが重要です、
はい、これはもう保健所とかがそういうふうなものを担っている、はい、ということでよろしいんでしょうか、
はい、
はい、で、もし最後になるんでしょうかね、
はい、
まあ、インフルエンザかなって思った場合
はい
はもう即病院に行くというのがもう基本ですよね。
はい、
う
ん、でもインフルエンザとし、かなと思った時に、
はい、
熱が出だしてすぐに体の中でウイルスが増殖していなければ、はい、検査してもすぐにわからない場合っていうのがあるんですよね。
そうですか、
はい
はい、
だけど重症化になる前にやっぱり早めに医療機関を受診していただく、うん、自分の体を守って他の人にうつさないためにも安静して休養を取るっていうことをしていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
まあ、これそのウイルスがまだ出ない段階で受診して、
はいはい、
うん、まだ出ないからわからないということで会社に行ってしまうと、
はい、
もしかしたらこれ で、
で、ね、
広げてしまう可能性もあるということなんですね、はい、
そうですね、
まあ、そうだとまたもう一回行った方がいいんですかね。
はいはい、先生受診した際に、
はい、
うん、人混みに行ったことがあるとか、うんうん、家族の方がインフルエンザだったので、
はい、
もしかしたらインフルエンザが心配であるっていうことを言っていただければ、
はい
はい、臨床的判断でっていうことで、うん、抗ウイルス薬を処方される先生もいらっしゃいますので、
はい、
そこは医療機関に受診した際にっていうことで、うん、
あ、ご相談していただいて、はい、もしかするとそういうふうに、まあ、ちょっと休んだ方がいいですよっていうふうに言われれば、はい、もうそのまま、
はい、休んでいただく、あとはマスクをしていただくということですね。
まあ、あの自宅で療養してたとしてもやっぱりマスクは、
ね、はい、そうですね、
家族に移しちゃいますもんね、はい、必要なんですよね、はいはい、これからが一番のピークになりますので、
はい、
ぜひね、あの、予防、まあ、でもあのやっぱり抵抗力が落ちた時にこういうのってかかりやすいってことなんですかね、
はい、そうですね、
じゃあのちゃんと規則正しい生活と、はい、睡眠と、はい、やいながら、
はい、
ね、あの、まあ、でも年末年始って結構皆さんね、いろんなことがあって忙しいですから ね、
はい
はい、なるべくかからないように自分、はい、自己管理はしていただければなと思いますし、
はい、
インフルエンザの、この、ね、予防接種もしていただければなという感じですね、
はい、
はいはい、ありがとうございます。今日はね、あのインフルエンザについて、感染管理認定看護師の金城智子さんにお話を伺いました。で、ですね、このコーナーでは、番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思っております。宜野湾シティ FM のファックス番号が 098-943-5782 098-943-5782、 E メールアドレス小文字になりますが info@ginowanciti-fm.com になります。沖縄病院へのお問い合わせはファックス番号 098-897-9838 098-897-9838 までお願いいたします。本日は金城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。